この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2017年1月12日木曜日です。ガラパゴス形態が地味に進化しているとか、例えば去年10月に通信大手3社が揃って1回5分以内であれば月額1200円で通話し放題という新料金プランを発表したり、基本性能が底上げされたり使い勝手が向上したり、変わらない良さに磨きがかかっているんだそうです。私もガラケーですが手放せませんね。ワンセグで結構見てますから、大相撲中継では。雑誌チェックです。今日1月12日の三つ星記事は週刊新潮40ページ、見出しは三原淳子が資産0円で通る、子供騙しの国会議員資産公開。去年7月の参院選で当選した121人の議員の資産等報告書が今月4日に公開されました。そのうち預貯金等かっこ普通預金を除くが0円と回答したのは半数以上の61人、さらに不動産や有価証券などを合わせた全資産が0円という議員が15人、現職の全参院議員242人まで範囲を広げるとおよそ 15% の36人が資産0円だそうです。しかしこれはどうやら抜け道を使って低く見せかけているのが実態のようです。神戸学院大学の上脇博史教授はこんな風に話しています。
今の制度では真実の資産が見えてきません。公開すべき預貯金は定期預金のみで、普通預金や当座預金、現金も対象外です。様々な許認可権限を持つ大臣はより透明性が求められるという見地から、配偶者や扶養家族の資産も公開対象に含まれますが、それ以外の国会議員は本人名義の資産だけで済まされてしまいます。資産を家族やファミリー企業、資産管理会社の名義に移されたら確認のしようがありません。政治資金規正法と違って罰則規定も設けられていません。要は穴だらけのザル法なんです。やはり全ての議員が大臣と同じく親族まで含めた範囲で資産を公表する必要があると考えます。
参院事務局によれば、資産公開は完全な自己申告制で、各議員から提出された報告書は名前と日付しか確認されず、資産に関する証明書も必要とされないそうです。著しい虚偽があれば政治倫理審査会にかけられますが、そんな例は過去にありません。ある議員はこんな風に話しています。
メガバンクの定期預金の金利が 0.1% 程度ですから、ほとんどの議員は資産公開の対象ではない普通預金を選びますよ。しかも FX で資産運用する際の証券口座も対象になりません。公開対象となる株やゴルフの会員権にしても時価に換算されず、資産の実態を反映してるとは言い難いんです。資産0円にするのは有権者にクリーンなイメージを与えるからです。数億円の預貯金があるなんて知れたら、手弁当で手伝うボランティアはしらけますし、献金もろくに集まりません。実際地元の駅前の高級マンションを購入したことを資産公開して支援者からソース感を食らった議員もいますから。
毎年2000万円もの歳費を手にしながら、半数以上の参院議員が預貯金なし。そんな中で正直者だけが新聞紙面にさらされる資産公開、まさに子供騙しのザル法なわけです。ちなみに資産総額9899万円で121議員中の3位だった1回生が元スピードの今井絵理子議員。アメリカ軍嘉手納基地に不動産を所有していて、軍用地主であることが分かりました。沖縄の基地問題に取り組む中で基地から土地収入を得ていることに批判が向けられる可能性がありますが、資産0円の議員よりも正直といえば正直ですね。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。